ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の風。私が市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声や要望などをもとに、リスナーの皆さんと番組をお送りいたします。今週は新型コロナウイルス感染者の自宅療養者に対する支援策について再度お話します。9月3日付読売新聞に、市町村療養者支援できず、氏名住所情報共有訴えとの見出しで記事が掲載されました。この記事によると、多摩地域の自治体に対する新型コロナウイルス感染者の自宅療養について、東京都が管轄する保健所から伝えられるのは人数などの概要のみで、療養者の氏名住所などの個人情報は自治体には伝わっていないと報じています。また多摩地域の自治体には、東京都の保健所経由で自宅療養者と連絡を取り、必要であれば1週間分の食料品を配送しているが、7月以降の自宅療養者の急増に伴い、食料品の配送が遅れて、自治体には食料がないと窮状を訴える療養者の声が寄せられているとあります。この状況については府中市も全く同じなのですが、東京都は個人情報の保護を理由に、自治体との間で情報共有に応じる姿勢はありません。私も以前市議会で感染者の情報について、府中市はもう少し情報開示できないかと質疑をしましたが、この記事のように市の答弁では東京都による情報不開示を理由としていました。まさにこうした行政の都合により、自宅療養者が犠牲になっているのが現実です。さて、こうした中、府中市では新型コロナウイルス感染者で東京都の自宅療養者フォローアップセンターから食料品が届いていない自宅療養者、濃厚接触者の方に食料品などの支援を行うことを、当面9月30日まで行うということを決めました。詳しい中身については府中市のホームページをぜひご覧ください。私は8月16日付で、府中市の高野市長宛に、新型コロナウイルス感染者で自宅療養者向けの相談室の開設と食料支援策を求めていただけに、少し施策が実施となって、嬉しく思っています。隣の国立市では、この市役所内に新型コロナ感染者向けの自宅療養支援室を開設しました。朝日新聞朝ここという別紙刷りの9月2日付によると、国立市では8月17日から市役所内に支援室を立ち上げたとあり、8月24日時点で市内の自宅療養者数は120人以上の方々、その人たちへの食料支援、生活物資支援、パルスオキシメーターの貸し出し、タブレットを使用したオンライン相談、保健所との調整、市内のかかりつけ医、医療機関による診察調整なども行っているそうです。対応時間は土曜日曜祝日含む午前9時から17時まで、電話は途切れることなくなっていると記事にはありました。相談者からは、医師とつながることができて本当に安心したという声が多いとのことです。記事によると、支援室長の方は、一人で心細かったと思います。きめ細やかな電話相談などを通じて、自宅療養者の孤立と重症化を防ぐためのサポートをしたいと語り、日頃から国立市は介護と医療の連携に心がけている町でもあり、市内の医療機関に知恵を借りながら、こうした支援室を作ることができたと国立市長も語っておられます。食料支援や医療相談窓口を開設している自治体はいくつかありますが、国立市のように、医師会とも協力しながら、自宅療養者を医療機関につなぐ支援施策をしている自治体というのは、あまりないように思います。これは日頃から行政と医師会、医療機関との間の信頼関係なくしてできない施策ではないでしょうか。 私も6月議会一般質問で、府中市も医師会などと協力連携して、自宅療養者に対し市内在宅医による抗体の往診の施策を実施するよう求めましたが、例えば民間委託という形式でもいいので、国たちのようなこうした施策できないものか、9月の決算議会委員会などでも求めたいと思います。今週は新型コロナウイルス感染者の自宅療養者に対する支援策について再度お話ししました。有機寮のホームページでは府中市の話題、市政や市議会の動きなどについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。